小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日は全国盲老人福祉施設連絡協議会、全盲老連の活動についてご紹介します。現在、全盲老連の理事長を務めていらっしゃいます、社会福祉法人生命福祉協会の理事長、本間昭夫さんに電話でお話を伺います。本間さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
本間昭夫さんはご自身も全盲という立場でありながら、青梅の生命園をはじめとして全都道府県に盲老人ホームの建設を進めたほか、盲大学生奨学金制度を創設するなど、全国の視覚障害者の生活がより豊かになるように今日まで尽力されています。本間さんにはこの小鳩の愛、番組最初のゲストとしてご登場いただきました。まあ、以前の収録ではいろいろとね、盲老人専門ホームならではの施設設備、そういったものが充実していたというふうな印象を私で受けたんですけれども、
はい、
改めて本間理事長からですね、
はい、
生命園の施設についてご紹介いただけますでしょうか。
そうですか、
はい、
それでは簡単にご説明申し上げます、はい、昭和39年にですね、
はい、
目の見えない高齢者福祉のために生命園という盲老人ホームを設置いたしました、
はい、
それから現在は養護盲老人ホーム定員100名と盲特別養護老人ホーム、目が見えない上に寝たきりの重度の方を預かり施設が定員100名で寿荘、
はい、
それからもう一つ生命園富士見荘というのが定員78名とショートステイ2ベッドと、この3つの施設を経営しております、
はい、で今そちらの青梅の方の施設には入所者というのは何人ぐらいいらっしゃるんでしょう、はい、
3つの施設に合わせて280名いらっしゃいます。
あ、そんなにいらっしゃるんですね、
はい、
じゃあやっぱりそのケアっていうんですかね、その普通の老人ホームとはまた違った部分っていうのも必要ですよね。
全く違ったと思います。
そうですね、
やはり専門性が求められますし、
うん、
視覚障害者のためのですね、
はい、
知識も必要ですし、
うん、
それからハードの面でもですね、
はい、
整備をしなければいけない点がたくさんあると思います。はい、
生命の他にですね、全国という意味では全盲老連、
はい、
冒頭でご紹介しましたが理事長もお務めということですけれども、はい、その全盲老連、全国盲老人福祉施設連絡協議会、はい、これはどんな団体でしょうか。
実は盲老人ホームというのは、はい、昭和、36年に奈良県に最初にできました、
はい、
そしてその後生命が39年にできたんですが、厚生省でも専門性というものをなかなか認めてくれませんでした。そういうことで、
はい、
その翌年にできた広島と合わせて、3法人4施設でですね、
はい、
厚生省とまとまった力で交渉をすると、そして理解を求めることが大事だと、
うん、
各院が個々にですね、
はい、
厚生省に掛け合ってもこれはもう力が弱いということで、その4施設でみんなで力を合わせて、一つの組織を作ろうということにしまして、
はい、
窓口を全国盲老人福祉施設協議会としてですね、厚労省と 当時の厚生省ですが、交渉する窓口としました。
あ、そうですか、はい、それがことの起こりなんですね、
はい。
まあ、やはり国を動かすっていうのはやっぱりそういう力がまとまらないとなかなか難しいですもんね。
はい、ダメですね。
うん、
おかげさまでこの団体を作ったおかげで50年の間に随分専門性が厚生省の関係者、行政関係にもですね、
はい、
認められるようになったように思います。
うん、まあ、この研修とかね、いろいろと夏に毎年おやりになってますけれども。
そうなんですね、これはですね、やっぱり先ほど申し上げました専門性が求められますので、
はい、
新任ケアワーカーの職員研修と、
はい、
あるいは専門性のですね、
はい、
認定講習会、これは、うん、愛の小鳩と文化事業団の助成もいただいたりして、はいはい、意義ある研修をですね、
はい、
これを重点的に、うん、今日まで50年続けてやってまいりました。
やはりこの研修会に出て地元に帰って、でいろいろと入所者と向き合って大変役に立ったっていう声も随分あるんじゃないですか。
そうですね、
うん、
大変大きな役割を果たしてきていると思います。はい、
まあ、やはり何が必要なのか、つまり目が見えないっていうことはどういうことが不自由なのかっていうのがちょっと分かりにくいっていう部分ありますからね。
そうですね、
うん、
そういう点でですね、
はい、
専門的な知識を学ぶことと同時に、
はい、
私がいつも言ってるんですが、
ええ、
まあ、目が見えないと相手の表情が見えませんから、
はい、
声で、
うん、
その人の人柄とか何かを判断しますので、
ええ、
声には表情があるということを私は強調しております。
あ、そうですか、
はい、もう声でですね、
はい、
笑顔で話してらっしゃるのか、あ、
なるほど、
緊張しながら喋ってらっしゃるか、
はい、
まあまあしょうがないから話をするかというようなこともですね、
はい、
声を通じてもうすぐに分かってまいりますね。ですから声は本当に大事なことだということで、私は職員に表情ですよと、我々見えないものにとっては声でその人の表情を知ることができるんですとこう言っております。
なるほどね、
はい、
怖いですね、そういう意味ではね。私もね、自戒の念を込めてつくづく感じておりますが、
はい、
その全盲老連も来年創立50周年ということですね。
はい、
で現在、まあ、感じてらっしゃる問題点とか、
はい、
あるいはこれからこうしていかなきゃいけないなみたいなことは具体的にどんなことございますでしょうか。
まず第一にですね、
はい、
その入所が大変厳しくなってまいりました。
あ、そうですか。
というのは国に、うん、地方自治体に財政的に厳しいものですから措置をしてくれないんですね。少しお金があったりするとそのお金を使ってから来いとかですね、はい、介護保険というのがありますので介護保険を受けなさいとか言って措置をしたがらない行政機関が非常に増えてまいりました、地方自治体で。
あ、そうですか。
これは大変大きな課題でございまして、何としてもこれをですね、
はい、
解決しなければいけないということが第一にあります。
はい、
それからさらに目が見えなくて、長年勤めてたりしてですね、年金や何かをたくさんもらってる方もだんだん増えてまいります。
ほうほうほう。
そういう方が専門の施設に入りたいと思っても、現在では経済要件を重視するあまりにですね、あなたはもう老人ホームに入れませんよと、有料老人ホーム行ったらいいでしょうとこう言われるんですね。
あ、そうですか。
目が見えないという特殊性というものを全く考えないで、財政面だけを指摘するものですから、
はい、
この50周年を期して、
ええ、
自由契約で入所できるように制度を変えてほしい、
うん、
こういう運動をですね、
ええ、
50周年を機に厚労省と話し合いたいと、これを解決するのがもう最後の私の務めだと、こんなふうに思っております。
あ、そうですか。でもとっても大切なことですね。
はい、
皆さんね、目が見えるから私は関係ないと思ってる方が仮にいらしたとしても、
そうなんですね、
年を取ると皆さん目が見えなくなったりとか、
はい、
耳が聞こえなくなったりとか、今見えてたっていずれ見えなくなっちゃうんだよっていう人もいるわけですから。
そうなんです。
そういう人が老人ホーム入ろうと思うと、 あなた年金がいっぱいあるから、
はい、
普通の老人ホーム入ったらどうですかみたいなこと言われちゃうわけですね、今。
ただそれだけでですね、はい、一般の特養院行ったり、うん、有料老人ホーム行ったらどうですかというようなことを言われてしまいますので、
あ、なるほどね、
そういうところの職員はもう老人というものに対する認識も知識もありませんから、
そういう
本当に孤独なですね、うんうん、孤立した生活になってしまうと思うんですね。
でもう老人ホームという存在があるよっていうのが世間一般ではあまり知られてないってことなんですかね、
はい、まだまだですね、うん、地方自治体の中にも知らない方がとっても多いです。
あ、そうですか、
はい、
でもこれからね、需要というんですかね、やっぱりニーズが高まってくると思うんですけどね、
はい、
高齢化社会を迎えて、
そうなんです ね、はい、
まあ、本当にね、そういう意味ではまた本間さんにしてみれば年齢関係なくまたやることいっぱいありますね。
そうなんです ね、
も
うしばらく頑張らないといけないと思っております。
いや、もうぜひ頑張っていただこうと思っておりますが、
恐れ入ります、
最後にですね、番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思うんですが、
はい、目が見えなくてもですね、老後を明るく楽しく豊かに過ごすために、こういう専門の施設のあるということも知っておいていただきたいと、こう思います。
そうですね、今日は全国盲老人福祉施設連絡協議会全盲老連の活動について、現在全盲老連の理事長をお務めでいらっしゃいます社会福祉法人生命福祉協会の理事長本間明夫さんに電話でお話を伺いました。本間さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。